大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
どうも
お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
爽やかな
マムシ、マムシさんに何をねだったんですか。
いや実はあの番組15周年ということで、はい、リスナーの皆様にですね、はい、すごいプレゼントをあげようということで、
本当ですか。森永さんからのプレゼント、
うちから持ってきました。あのこれ、うんうん、まあ、文化放送でいうのは何なんですけど、はい、TBS ラジオのラジオカー、うん、あらまだ950だった時代の、うん、まあ、はい、ダットサンブルーバード、はい、この TBS のラジオカーの、うん、ミニカーの箱に、はいはい、マムシさん本人のサイン
を、すごい、
これめったに出てこないです、うん、でマムシさんからあのこう千社札みたいなのがあったんで、はいはいはいはい、これもおまけ、はい、でただ文化放送なんで、はい、これだけだと TBS ラジオになっちゃうので、はい、もう一つ、はい、この文化放送のラジオカー、
はい、
文化放送はトピッカーって言ってたんですね、はいはい、これあの、うん、コルトギャランっていう今からもう何年前ですか、ね、はい、50年ぐらい前の、うんうん、車ですかね、うん、でそれはあの、うん、吉田照美さんが中をこう、うん、インタビューを受けて写真も入ってるの で、はい、でこっちについてはですね、うん、ちょっと照美さんと今接触ができてないので、うん、ただこの番組の柿沢プロデューサー様が責任を持ってサインを取ってくると、うんうん、おっしゃってくださったので、
サインをいただいている、
この
これめちゃくちゃ
ラジオ界の量、うん、レジェンドのサイン入りラジオカーのミニカー、
森永さんよくこんなものを手放す気になりました。
いや本当は正直言うとですね、うん、私これが出たの10年ぐらい前かな、はい、出た瞬間にこれを持って、はい、ラジオで出待ちをしてサインをもらっているんで、うん、
すごいじゃん。
私は持ってます。でも私以外持ってる人はほとんどいないんじゃないかな、
う
ん、
じゃあもう他にも森永さんはお持ちだってこと
で、あ、そう、う
ん、
これと同じものを
持ってて、はいはい、片っぽ蓋が開いてるんですか、それ違うんですか、
サインをいただくためにってことですね。マムシさんのこうインタビューが載ってるんですけど、そこにマムシさんにサインを書いていただいて、
両方ともサラですね。
はい、サラです。
未開封、
うわ、それは大変貴重なもの、ね、
これを2台セットで、
うん、セットで
セット
セットで、セットで1名様、
はい、1つしかないので1名様にセットで、
ラジオフリークの方もミニカーフリークの方も喜び、
ちょっと貴重になってきたな。
あ、じゃあこれにマック、うん、マコペコつけちゃいます、
うん、つけちゃってい
いんじゃないですか。
いや、それはそれでそれはそれで、マコペコはマコペコで、
うちの柿沢ともう一回相談してください
、はい、十分です。もうこちらのもう
この、じゃあ繰り返します、うん、ドクマムシさんだよ、そのサイン入り TBS ラジオのミニカー、うん、さらには吉田照美さんのサインをこれから入れる文化放送ラジオカーのミニカー2台セットで1名様にプレゼントします。ご希望の方はミニカー欲しいと書き添えて、今すぐですね、番組宛にメール、ファックスでお送りください。メールはゴールデンアットマーク JOQR.net、ファックス0354031151、当選者、今日のエンディングで発表いたします。はいはいはい、
もしテルミさん間に合わなかったら俺がテルミって書いとくか。
それ貴重かもしれない。
それの方がプレミア。
それ貴重かもしれない。
はい、さて、今日
さて、本題ですけれども、うん、今日もあの、証拠のない話をしようと思うんですけれども、はい、うん、5月7日にですね、菅総理が正式に、はい、緊急事態宣言の延長っていうのを、まあ、今月末まで決めました。はい、ついでにですね、愛知と福岡も、うん、まあ、宣言の対象に入ったんですけれども、うん、そもそも今回の、まあ、第3回緊急事態宣言は、うん、短期集中決戦だと、ゴールデンウィークを活用して2週間ちょっとで一気に収束に持っていくんだ、うん、言っていたんですけれども、はい、人手も大して減らず、はい、まあ、1年前のゴールデンウィークと比べれば、もう鉄道も飛行機ももう数倍の規模のお客さんが乗ってて、はい、いろいろあちこち観光地も混んでいて、高速道路も、はい、大渋滞が起きるっていうようなことが起きた、はい、 そうですね、うん、そして案の定感染者も、うん、まあ、ドンと減るという状況には全くなっていない、ね、むしろじわじわ増えるんじゃないかっていう説もあるって、なんでこうなっちゃったのかって、はい、これもうほとんどの人が、うん、2週間で収束なんか無理だよ、うん、少なくとも私の周りいろいろ聞いた人、うん、誰一人、うん、 2週間で収束するなんて言った人はいませんでした。
尾身会長もねこれだけじゃちょっと足んないだろうっておっしゃってましたね、
はい。でなんでそういうふうになったかっていうと、一つは緩かったわけですね、うん、はい。でまあ、お酒を提供する飲食店は閉めたんですけれども、うん、その他について原則として床平米1000平米以上だけ、うん、つまり中小は別に普通にできたわけです、うんうん。でもう一つ大きな理由がやっぱり変異ウイルスなんですよね、はい。でこれ1年前までの常識は繁華街で感染する、うん、だからマスク手洗い3密を避ければほぼ感染は避けられたのが、今日常生活でもこの変異株は感染してしまうと。でその証拠にですね、例えば5月8日の新規陽性者数、福島、新潟、佐賀、長崎などなど、全国の15道府県で過去最多になった。でこれ私の田舎なんであえて言うんですけれども、佐賀なんて繁華街なんてほとんどないって言ったらぶっ飛ばされる。
それはぶっ飛ばされるんじゃないですか、
ね。でもね、東京みたいなあんな歌舞伎町みたいな全然ないんですよ、まあ、ね。そこでも感染が広がるっていうことは相当強い、ね。西村経済再生担当大臣でさえ、はい、5月4日だったかな、テレビで、マスクをしてても感染するって、うんうん、おっしゃってるんです、はい。だからそんだけ強いウイルスに対して手ぬるい対策をしたらそれは広がるよなっていうのは誰が考えたって明らかなんです。でただですね、この野党はこれもう徹底追及だと、もう大失敗したじゃないかって言ってんですけれども、はいはい、今日私が言いたいのは、果たして失敗だったのかっていう話なんです、はいはい。だってこうなるの見えてたわけですから、うんうん、失敗ではなくって、私はわざとやってんじゃねえかっていう気がするんです、で、それはどういうことかっていうと、はい、立命館大学に松尾忠っていう教授がいるんですけれども、はい、彼が菅政権発足直後に、うん、コロナショックドクトリンっていう言葉を言い出したんです、うん。で、これはショックドクトリンっていうのは何かっていうと、三次便乗型資本主義って日本語に訳されてるんですけど、もともとね、ちょうど1年前にナオミ・クラインっていう、うん、ジャーナリストがですね、はい、ショックドクトリンっていうのを、
うん、
その、うん、本を出したんです、うん、はい。分厚い本なんですけれども、うん、でこの今までのその新自由主義がどうやってもたらされたのかっていうのを、こう綿密に調べていくと、実はその何か大きな社会的なショック、これはもう台風だったり地震だったり戦争だったり、いろいろ大きなショックがあった時に、そこで経済社会が混乱する中で、その国の政府がシカゴボーイズっていうですね、これアメリカの、シカゴ大学がこの弱肉強食新自由主義の経済学の、まあ、総本山なんですよ。でそこの教訓を受けた人たちっていうのがやってきてですね、一気に社会を変えていく、でもう一つその時の特徴は、そういう流れに反対する人はジェノサイドされる、つまり抹殺されるっていうのが、共通して起こってるんだっていうのを発見するんですね、で今回実はその菅総理は、政権発足直後にですね、成長戦略会議っていうのを作って発足して、日本を成長させるためにどうしたらいいか議論しましょう、そこのメンバーに入ったのがデイビッド・アトキンソンって、これは元ゴールドマン・サックスの人です、弱肉強食論者、そしてもう一つ有名な竹中平蔵先生も委員として入れたと、で、アトキンソンさんは何て言ってるか、日本の生産性を上げるためには中小企業を整理淘汰して大企業に集約する、 だ中小企業で働いてる人とか、そこで使われてる資本だとか、その中小企業が抱えてるマーケットと全部大企業に集めれば、これ統計で見ると生産性一人当たりの儲けは大企業2倍なんですよ。あ、2倍弱ですけど、ものすごい高いわけです。すると日本は力強く成長できる。これはですね、はい、実は1997年に韓国で行われた政策で、韓国も昔も中小企業がいっぱいあって平等でいい国だったんです、それがこの IMF っていうシカゴボーイズが入ってきてですね、経済構造改革だって中小企業を片っ端から潰して、で巨大企業を作ったんです。サムスンとか、はい、ヒュンダイとか、はい、そういうのをいっぱい作って、で今韓国社会どうなったかっていうと、例えばサムスンに就職できると年収3000万円、でもそうじゃない零細企業だと年収100万円っていう社会になって、ただそれで韓国がどうなったかというと、トータルとして見ると確かに GDP は大きくなって成長した。で菅総理がやろうとしているのは、それと同じことをやろうとしてんじゃないか。
まあ今ちょっと声が小さくなりましたけど、
はい、
まあ、このコロナを利用して大企業に集約して中小企業、アトキンソンさんってことは前からこう中小企業をなくして大企業に集約しようってことを言ってた人ですよね、
はい、
それをコロナを利用して、
はい、
今の政権がそういうふうにしようとしてるんじゃないかっていう仮説。
はい、大竹さんまでよ
と、まあ、まあ、そのなんか経済のその裏側のことは俺は分かんないけど、そこまでこのコロナを利用するかってもう思えないんだけど。
でもね、例えばね、昨年持続化給付金っていうのができたわけですよ、はい、もう 50% 以上売上が落ちた中小企業は200万円あるよ、
はい、
これ一律給付だったんです、
はいはい、
で今年になって同じような補助金出てるんですけれども、はい、その補助金は事業再構築補助金、
はい、
つまり新しい分野とか規模拡大とかそういうのをしたところには金をあげるけれども、同じ商売ずっとやっている中小企業には金一ピーター1もあげませんよ。
あ、そうなんですか。
あ、今、もう受け付けてるやつはそうですよ。
あ、そうなの。
そうですよ。
それ知らないけど。
なんかしないといけないんです。
でもなんか、今日の話では、無利子無担保で、貸す方でも返す当てがないっていうようなところに、こう、貸していくっていうことに不安を覚えるってことは言ってましたけどね。
そう、つまりね、これね、何が起こるかっていうと、どんどん借金が積み上がってってるわけですよ、中小企業に、はい、今のところあんまり潰れてないんですけれども、これ売上が回復しても、あまりに膨大な借金抱えたら、今度返済が始まった時にみんなバッタバッタ潰れちゃうんです。だから今日も国会で立憲民主党は持続化給付金のような一律の給付を出せって要求したんですけれども、政府は一切それには答えないっていう、
そういう気がないんだ。
そういう気はないんです。つまり一律に助けようっていうのはもうない。でも、おかしいと思いませんか。で、中小企業こそが日本の文化なんです、
はい、
そこらにあるね、商店街にあるお店だとか、町工場とか、そういうのが文化なんです。生産性が低いからなんだっていうんだっていう話です。
しかも中小企業はそういうところでいろんなね、新しいものをたくさん作ってますね。
はい。だから、まあ、あんまりこれをですね、断定的に言うと、私がジェノサイドされるので、これぐらいにしておきますけど、
まあ、だけど、これでコロナでこれだけ混乱してて、これだけなんかこう、なんていうの、重症者が増えていく中で、これを政策に利用するってことはないんじゃないかなと思うんだけど、
そうだといいなと思いますが、
ありがとうございました。お時間来てしまいました。
大胆な推論でしたけども、
はい、明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。